悪夢ちゃん、私は人殺しだ。幼い頃の自分が駅のホームで女性を突き飛ばした、うん、武藤あやみの過去、
はい、
あの回想シーンから察すると、うん、あやみには母親がいなかった、うん、だから自分の仲のいい友達がお母さんと幸せそうにしてるっていうのを見てるとだんだんとジェラシーというかね、うん、ある意味憎しみさえ感じてきたんじゃないかと、
はい、
だからその友達から母親を奪ってしまおうということで衝動的に起こしてしまった出来事、
はい、
なのか、うん、単に夢の中のことなのか、
どうなんでしょうね。まあいずれにせよ怖い話やなっていう話ですけどね。
まあ普通考えたらね、いくら幼い少女とはいえ、ああいうことがあったらきっと目撃情報はあるだろうから、
はい、
お咎めなしということで今まで来てるとも思えないし、
ましてやね、その教師っていう職業にはなかなかつけないかもわからないですもんね。
そういうね前歴があったりなんかするとね、はい、そういうことから考えると、まああれは悪夢の一つ、
まあ多分そうでしょうね。
それを実際の出来事だったっていう風にね持ってきたとすれば、これはなかなかのもんだけど、
びっくりしますね。
ねえ、でその一方で、あのガクと扮する四季隆、
はい、
夢を映像化できるようになりましたとついに公表、うん、
はい、
そのデータを夢筆といい、バクと呼ばれるコンピューターで解析することによって夢を映像化することができると、
うん、
でまああの説明を聞いてたらなるほどっていう感じがして、
はい、
本当に現実の世界でも実現可能かっていう風にも思えたんだけど、
そうですね、うん、僕夢って見ないんですよね。見ないことはないとかっていう話も前にしてましたけど、僕朝起きて夢どんなん見たっていう覚えがほとんどないので、そういうふうなの夢札みたいなのがあるんやったら、どんなことを思いながら寝てるのかっていうのは見てみたいですね。
なるほどね。まあ単純に言えばいつもぐっすり快眠ということで。
そうなんですかね。
じゃあそういう意味では全く役には立たないかもしれないんだけど、
はい、
公式サイトの鏡隆二の悪夢ちゃん夢占い、
はい、まあ、僕みたいに夢見ない人にはあんまり関係のない占いですね。
で今回のテーマは動物の夢、
はい、
最近の脳の研究では人の脳はごく大まかに言って3つの層からなっているとされます。一番外側にあるのが人に特徴的な脳で、人間的な知性や共感能力、複雑な言語を生み出すとされています。中間にあるのは哺乳類などに共通する脳で、母性本能や感情などを司ります。そしてさらにその下の層にあるのが爬虫類にも共通する脳、原始的な食欲や生物としての基本的な本能を司る脳の部位だとも言われているのです。第1話の悪夢に出てきたワニは爬虫類の代表、具体的な解釈は様々にできますが、生物として基本的な欲求が表面化しようとしていることを表していますけれど、それはなかなか学校や社会の中では表現しづらいもので、自分の気持ちに目を向けることが難しいのかもしれませんね。ワニに飲み込まれそうという夢はお母さんとの関係がテーマな時かもしれません。今の状況からどうやったら卒業していけるのかということを考えてみては、他に夢に現れる動物もあなたの心の中の本能的な面が現れそうなことを示しています。もし犬が出てきた時にはあなたに忠実で誠実な友達がいるということを示しています。特に犬に追いかけられたり後をついてくるというのはあなたが信頼すべき人がいるという印でしょう。猫の場合にはちょっと複雑、その猫はあなたにどんな印象をもたらしていましたか。もしフレンドリーな様子ならあなたの直感力が鋭くなっています。特に黒猫なら神秘的なものへの憧れを示します。迷った時には直感に従うのが良さそう。でもちょっと不気味だったり、あまり感じが良くない場合には嫉妬の感情に左右されていたり、恋のライバルが現れるなんてこともあるかも。
まあね、その犬とか猫とかっていうのはね、普段こう街でも見かけるじゃないですか、それから夢の中にも登場してくるっていうのもわからんでもないんですけど、ワニってそないに夢見る人おるんかなと思いますよね。
まあだからこその夢占い、
はい、
まあね、夢を見ない人というかね、
はい、
覚えてない人にとってはまあこれを楽しむことができないっていうのはね、ちょっと損しているのかも、
もったいないですね。
ところでそんな悪夢ちゃんにまたまた今回もあの方からメールが、
はい、
いくらなんでも毎週のように創作願いが出される小学校とはいかがなものかと思わずにはいられない今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。悪夢ちゃん第6話、今回はもう映画ブラックスワンそのまんまという感じでしたが、そのことを包み隠さず作り込まれているのでさほど違和感はありませんでした。それよりも80年代のアイドル森尾由美さんにあのような特殊メイクをさせてものすごい表情で演技をさせてしまったことに驚きました。ところで夢の中にバレエのシーンが出てくる映画といえば、往年のミュージカルスタージーン・キャリーが主演したパリのアメリカ人を思い出します。物語はごく単純なラブストーリーなのですが、1940年代から50年代の MGM のミュージカル映画には夢のシーンというものがよく描かれていたのです。 とにかく様々なミュージカルシーンが劇中に登場するわけですから、夢の中というのは設定上非常に都合がいいわけですね。パリのアメリカ人はその中でも頂点を極めた作品で、アカデミー賞では作品賞をはじめ8つのオスカーを獲得しています。映画のラスト、主人公が夢の中でヒロインと結ばれていくストーリーをミュージカルで展開させていくのですが、その中にバレエ風のダンスが取り入れられているというわけなのです。当時はそれがとても新鮮だったのです。ジョージ・ガーシュインの名曲、パリのアメリカ人に乗って10分以上も続くこのミュージカルシーンは、今見ても釘付けになってしまいますね。悪夢ちゃんはストーリーがどんどん複雑化してきていますが、そんな中、あやみ先生の恋物語に発展はあるのかどうなのか、ということも楽しみにしながら、これからの展開を期待したいと思います。はい、ということで、何はともあれ悪夢ちゃん、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。
はい。はい